前回からの続き。
はい、ということでドーパミンの科学その3です。
はい、前回はお酒とドーパミンの関わりを理解する前段階として、
うん、
まずはドーパミンの役割を深掘っていきましょうっていう話から、
はい、
ドーパミンが発見されてからの実験と研究の変遷について見てきました。
はい、
結果ドーパミンイコール快楽物質っていう理論が研究者の中で確固たるものになっていったっていう話だったと思います。
うんうん、そうでしたね。
にもかかわらずエピソードの最後で、
はい、
快楽を生み出すことはドーパミンの役割の一側面なだけで本質は他にある、うん、みたいなことを次回予告的にお伝えしました。
はい、ありましたね。
今回はその後のドーパミン研究を深掘っていきながら、最新の脳科学ではドーパミンの役割の本質は何だと認識されているのか、
うんうんうん、
ここを理解することを目標にしたいと思います。
わかりました。
今日も前回同様お酒の話は直接的には出てこないんですが、
うん、まだ出ないですね。
ドーパミンとお酒の関わりを後ほど深掘っていくためのホップステップだと思って最後まで聞いていただければと思います。
はい、ジャンプはお預けってことですね。
そうですね、ジャンプは次回からいきます。
はい、了解です。
では本編スタートしていきます。
はい、
前回までのドーパミン研究では、
うん、
脳に電極を埋め込んで直接刺激したり、はい、人工的な快楽の代表でもあるドラッグ、はい、これを注射するとドーパミンが分泌されるよねっていうところまで分かってました。
うん、結構なんか怖いエピソードでしたね。
そうですね。でこの頃になると研究者の方々がですね、
うん、
報酬系、これドーパミンを分泌する神経細胞の、まあ、回路道筋のことですよね。
はいはいはい、
この報酬系が生物の脳内で進化した理由について考え始めたんですよ。
うんうんうんうん、
なんで生物はドーパミンを分泌するように進化したのかっていう、まあ、その理由を解き明かそうとしていたわけです。
ほうほうほう。
この時点での研究者たちの仮説こんな感じでした。
はい、
これまで行われた実験の結果を表面的に受け止めて、
うんうん、
薬物のような刺激物を摂取した時に快楽に溺れるためとか、ハイになるのを促すため、これが生物がドーパミンを分泌する理由だっていう可能性はまあ低いだろうと、
うんうんうん、
これはまあなんとなく素人でもそう思いますよね。
うんうんうん、
薬物はあくまで人工的なドーパミン刺激を引き起こしていただけで、
はい、
自然界における進化の過程で生物がドーパミンを作り出すっていうのに至ったのは、
うんうんうん、
生物としてもっと根源的なニーズである生存と生殖が関係してるんじゃないだろうか、
うんうんうんうん、
これが研究者たちの仮説でした。
うん、
簡単に言うと食って生き残って子孫を残すこと、そこに生物がドーパミンを分泌するように進化した要因があるんだろうって考えていた、
はい、
っていうことですね。
はい、うんうんうん、
生物の代替の進化って生存と生殖のために最適化されているものだったりするので、
うんうん、
まあ、ドーパミンもそうだろうと考えた、そういうわけです。
はい、なんかそれはしっくりきますね。
そうですよね。
うんうん、
でそうなると今度研究者たちは脳に直接電気刺激を与えたり強力な薬物を与えるんじゃなくて、
はい、
普通の食べ物を与えてみようってなります。
うん、普通の食べ物、
はい、電極を通じた電気刺激とか、
はい、
ドラッグみたいな人工的な報酬ではなくて、
あ、
自然界で生物が生きている上で受ける普通の報酬、
うんうんうんうん、
その自然界の報酬でも同様にドーパミンが分泌されるかを検証しようとしたわけです。
はいはいはいはい、はい、
ここからじゃあ実験の方法を説明していきます。
はい、
ちょっとじゃあまた頭の中で絵を想像しながら聞いてみてください。
了解です。
対象はラット、ネズミですね。
うんうんうん、
まずラットの脳に電極を埋め込んで、うん、ドーパミンを分泌する神経細胞の活性、まあ、これ反応の活発度合いのことですね。
うんうんうん、
このドーパミンを分泌する神経細胞の活性を測定できるように電極を埋め込んで、
うん、
そのラットをケージの中に入れます。
うんうんうん、
ラットを入れたケージには小さい滑り台のような細工を取り付けて、
はい、
ラットの元へ上から餌を落とすことができるようにします。
うんうんうんうん、
実験の準備はこれで OK。
はい、
じゃあ実験スタートしていきます。餌を落とします。
うん、
滑り台から落ちてくる餌に気づいたラットは、
うん、
勢いよく餌に近づいていって、むさぼりつきます。この時のラットの脳を見てみると、ドーパミン細胞はしっかり活性化していました。
ほうほうほう。
この状況を見て研究者の人たちは、なるほど、やっぱり自然界の報酬も薬物と同じようなドーパミン活性を刺激するじゃないか、ふむふむとなっています。
うんうんうん、はいはいはい。
ただ、ここで実験は終わらずに、研究者たちは別のことを試していきます。何をしたのか。来る日も来る日も餌を落とし続けて、
うん、
餌が滑り台を落ちる時のラットの行動と脳を観察しました。
ほうほうほう。何回か繰り返したわけですね。
そうですね。
うん、
同じ研究を繰り返したわけです。
うん、
すると、研究者たちは思いもよらない結果を目にすることになります。
うんうんうん、
ここで久保さんにクエスチョンです。
はい。何でしょう。
来る日も来る日も餌を落とし続けた結果、
うん、
ラットの脳からどのような反応が見られたでしょうか。
うん、これはなんか自分もわかりますよ。ドーパミンの分泌が減っていった。
正解です。
もうですよね。そうですよね。
はい。ラットの脳の、まあ、ドーパミン活性が停止した、
はいはいはい。
本の中では停止したって書かれてました。これもう少し詳しく言うと、餌が落ちてくると、はい、それまでと変わらない日進差で、
うん、
ラットは餌を食べていました、
うんうんうん。
落ちてきた餌、その食事を楽しんでるのは明らかだったそうです。
はい、
にもかかわらず、ラットの脳内ではドーパミンが分泌されなくなっていました。
はいはいはいはい。
餌が落ちてくるっていう刺激自体は続いているのに、どうしてラットのドーパミン活性が停止したのか。
はいはい。
その答えを知るためにもう一つ、猿と電球っていう別の実験をご紹介したいと思います。
おお、今度は猿ですか。
はい。実験を行ったのは現在イギリスのケンブリッジ大学で教授をしているウォルフラム・シュルツさんという方です。
うんうんうん。
このシュルツさん、現在はドーパミン研究のパイオニアの一人に数えられるような方なんですけども、
うん、
彼がそう呼ばれるようになる少し前、スイスの大学に在籍していたときに、シュルツさんは学習におけるドーパミンの役割っていうテーマに関心を持つようになって、とある実験を行いました。
うんうんうん。
ここからまた想像してください。
はい。
シュルツさんはまず、マカクザルっていう種類の猿を被験体に選びます。
うんうんうん。
そして、猿の脳のドーパミンを分泌する細胞が集まっているエリアに、小さな電極を埋め込みました。
うんうんうん。
ここまではまあ一緒ですよね、これまでの研究と。
はいはい。
次に2つの電球と2つの箱をそれぞれ横に並べて猿の目の前に置きます。
うんうんうん。
この電球2つのうちどちらか1つが時々点灯します。
お。
片方の電球がパッて光った時、
うん、
その光は右側の箱に餌が入っている合図になって、反対の電球が光ったら、
うん、
逆側、左側の箱に餌が入っていることを意味します。
はい。
イメージできてますかね。
うんうんうん。
この時々どちらかが光る電球と餌の入った箱を前に、
うん、
猿がどういう行動をとって、その時猿の脳内のドーパミン活性はどうなったのか。
うんうん、
実験がスタートして最初のうちは、
うん、
点灯した電球イコールどちらかの箱に餌が入っている合図っていうルールを猿は理解できませんでした。
はいはいはい。
結果ランダムに箱を開けて、
うん、
ほぼ2分の1の確率で餌を手に入れることができました。
うんうんうん。
この時の猿の脳の状況を確認すると、
はい、
猿がランダムに箱を開けて餌を見つけた時に脳のドーパミン細胞が活性化していました。
うんうんうんうん。
ラットが滑り台落ちてくる餌に見せてた反応と一緒ですよね。
うんうんうん。
でその後しばらくすると猿が電球の合図の意味を学習して、
はい、
餌が入っている正しい箱に毎回手を伸ばすことができるようになります。
うんうんうんうん。
この実験が面白いのはここからなんですけど、
はいはい、
猿が電球と餌入りの箱のルールを理解して以降、 脳内でドーパミンが分泌されるタイミングが変わり始めるんですよ。
ほうほうほうほう。
それまでは箱を開けて餌を見つけた時にドーパミン細胞が活性化していたのが、
はい、
電球がパッと点灯した時点ですでにドーパミンが分泌されるようになったんです。
おお、どういうことだ？
先ほどの、
はい、
日々その滑り台から落ち続ける餌に対して、
うんうんうん、
ラットの脳内でドーパミン活性が止まったっていう研究と、
はい、
シルツさんが行ったこの猿と電球の実験結果が、
うんうんうん、
ドーパミンの本質解明にこの後つながっていきます。
うんうんうん、
ちょっとじゃあ実験の結果を改めて見ていくんですけど、
はい、
実験開始からしばらくの間、猿がルールに気づくまでは箱を開けて餌を見つけた時が、
うん、
ドーパミンが分泌されるタイミング、まあ、言い換えると猿にとって嬉しいサプライズだったわけですよね。
はいはいはい。
なんか分からんけど箱を開けてみたら、うん、餌があったぞっていう嬉しい予想外、
はいはいはい、
これを箱を開いたタイミングで感じていたと、
うんうんうんうん、
ただこの後猿があれ？こっちの電球が光った時は、
うん、
右の箱に餌が入ってて、逆の電球が光った時は左の箱に入ってるなっていうルールを学習して、
うんうんうん、
電球がつくイコール餌が手に入るんだっていうことが脳内でつながっちゃうと、
なるほど、
猿の感じる嬉しいサプライズは、
うん、
餌そのものからじゃなくて、
はいはい、
餌の存在を教えてくれる時々点灯する電球からもたらされるようになったわけです。
うんうんうんうん、はいはいはい。
でこの時ドーパミン細胞の活性も箱を開けた時から電球がついた時に変わっていると、
うん、お
ー、ここでちょっとドーパミンの役割の本質が見え隠れし始めてくるんですけど、
うん、
すっごい重要なことなんでゆっくりお伝えしたいんですけど、
はい、
ドーパミンの活性は快楽の指標だけじゃなくて、
うんうんうんうん、
予想外のこと、言い換えると未来の可能性と期待、
うん、
これに対する反応なんだっていうことです。もう一回言います、
はい、
ドーパミンの活性は快楽の指標だけではなくて未来の可能性と期待に対する反応なんだっていうこと。
お
ー、この未来の可能性と期待に対する反応っていうのが重要なキーワードです、
はいはい、
そしてこのドーパミン分泌のトリガーになる嬉しい予想外、これを研究者の方々は報酬予測誤差って呼ぶそうです。
報酬予測誤差、
はい、意味なじみが全くない言葉が出てきたんで、はい、意味を確認していきたいんですけど、
うんうんうん、
言葉の定義は字面の通りで、
うん、
予測した報酬と実際の報酬との違いなんですけど、
はいはい、
意味だけお伝えしても分かりづらいと思うので一つ例を交えてご説明します。
うんうんうん、
想像タイムです。
想像タイム、
はい、今日は金曜日です。
はい、
仕事が終わって1週間終わったっていう開放感とともに最寄りの駅からお家までの帰り道、馴染みの通りを歩いています。
はい、
過去に何度も毎日のように歩いてる道です。
うんうんうんうん、
想像できてますか？
想像してますよ、今。テクテク歩いてますよ。
ちなみに、久保さんの想像の中で今、左手にどんな建物、お店がありますか？
左手、あれですね、マイバスケットですね。
ああ、いいですね、いい感じです。そんな左手にマイバスケットが見えてきたあたりで、
はい。
突然、通りの右手に、新しいパン屋さんがオープンしていることに気づきます。
おー、はいはいはい。
ちなみに、久保さん、めっちゃパンが好きっていう設定で喋ってます。
はい。
お店の前にはオープンをお祝いするお花と一緒に看板が立ててあって、
はいはい、
そこには果実から採取した自家製酵母で焼いていますっていう、久保さんの金銭に触れる素敵な言葉が並んでます。
素敵ですね。
久保さんはどういう気持ちですか？
なんかワクワクしてますね。
ワクワクしてますか？
はい。
すぐそのお店に入って見たくなりませんか？
そうですね。
なんならパンどんなの売られてるんだろうとか見てみたいですよね。そうですね。
まず覗きますね。
そうですよね。
はい、
その、あ、想像ストップで大丈夫です。
はい。
ちゃんと目閉じて想像してるのがおもろかったです。
入り込んでました。
はい。今の久保さんのお店に入って商品を見たいっていう感情を生み出すことこそがドーパミンのなせる技で、
はい。
まあ、イコール、未来の可能性と期待に対する反応で、 そのトリガーになってるのが報酬予測誤差なわけです。
ほうほうほうほう。
念のため、もう一度意味をおさらいしておきますね。
はい。
報酬予測誤差の意味は、
はい、
予測した報酬と実際の報酬との違いでした。いつもの帰り道、特に意識はしていませんけど、久保さんの脳には、見慣れた景色がしっかりと記憶されています。
はいはいはい。
その道を歩いていたら、いつどのタイミングで、どのような景色が目に入ってくるのかっていうのを脳がしっかり覚えてるわけです。
そうですね。
はい。報酬予測誤差の定義に照らし合わせると、その見慣れた景色イコール予測した報酬ともまあ言えるんですけど、
ほうほうほうほう。
そんな見慣れたいつもの景色に、
はい。
突如めっちゃ素敵なパン屋さんが出現します。ここで久保さんの脳に生じたのは、無意識に予測していた未来とは違う、
はあ、
美味しいパンを食べることができるちょっと素敵な未来です。
はあ、
予測してた報酬よりも、
はいはいはい、
大きな報酬が得られたわけですね。この時久保さんはそのお店のパンを一つも食べたこともなければ、店内の様子もまだ見てないじゃないですか。にもかかわらず、あ、というか、だからこそここで感じるのは、
はい、
まだ見ぬめっちゃ美味しいパンと出会えるかもしれないっていう、鍵括弧つけるんですけど、
はい、
未来の可能性と期待に対する喜びなわけです。
ほー、なるほど。
はい。報酬予測誤差の意味、なんとなくイメージつきましたでしょうか。
はい、つきました、つきました。
はい。で、ラットに餌を落としつける実験と、猿と電球の実験結果から、
はい、
ドーパミンの活性は未来の可能性と期待に対する反応でもあるってことが分かったっていうのが、ここまでのざっくりとしたまとめです。
はいはい。
念のため補足しておくと、ドーパミンの活性は前から話してきているように快楽の指標でもあります。ドーパミンイコール快楽でないっていう話をしてるわけではないってことですね。快楽の指標でもありつつ、可能性と期待、これを司る化学物質でもあるということです。
はい。
さっきの例え話で言うと、実際にその後パン屋さんに入ってパンを買って、お家に帰って食べたらめっちゃ美味しかったっていう体験をすると、当然ドーパミンは分泌されます。ただ、ここでポイントとしてお伝えしたいのは、物質的な報酬がたとえなくても、
はい。
報酬予測誤差さえあればドーパミンは分泌されて、
はいはいはいはい。
結果、可能性と期待に対する反応として、その少しだけ素敵な未来を追い求めようとする感情、まあ、僕たち人類が欲求とかモチベーションって呼んでる感情が引き起こされるっていうことです。
ほー、あー、なんかすごい話になってきましたね。
ここまで来たら、
は
今
い。
回のエピソードの目標、ドーパミンの役割の本質までもう少しなんですけど、ドーパミンの本質を理解するために、ちょっとここで人類の生物としての進化のお話を少ししたいと思います。ここでもう一問クエスチョンです。
はい。
生物学的な観点、進化の観点から見ると、
はい。
生物の最終目標、まあ、最重要目標、これって何だと思いますか？
最重要目標、生物学的に言うと。
はい。一個ヒントとしては、
はい。
そのワード自体は今日のエピソードですでに出てきてます。ちょろっとですけど、
ああ、でも、
漢字二文字が2個あります。
2個。
はい。
なんか1個は分かりました、多分。生殖？
生殖、そうですね。
もう1つなんだろ
もう一個が、
う。はい。
生存です。
ああ、そうかそうか。自身の個体としての生存と、
その先の生
そ
殖
ので 先
す。
の生殖。はいはいはい。
はい。まあ、つまり、生物として一番重要な目標は、未来が来た時に生きていること。プラス、自分の遺伝子を次の世代に伝えて、子を存続させること。これって、現代人の感覚からすると、すべての人が、なんでしょう、感覚的にそうだよね、まあ、僕にとっての一番の重要目標もそれだよねってならないと思うんですよ。その生物としての本能以外の部分を、
はい。
まあ、高度に発達させて、長い時間かけていろんな哲学を積み重ねて、めちゃめちゃ複雑な社会を築き上げてしまった現代人は、
はいはいはい。
自分の手で生存を手放すこともあれば、 生殖すること、子供を作ることが全てではないよねっていう認識を持っている方も多くいますし、まあそれでいいと思うんですけど、
はい、
ただ僕たち人間の体が生物としてどのように進化してきたかっていう観点で言うと、生物の目標は食べ物とセックスを獲得して生き残ることなわけです。
はいはいはいはい。
そしてですね、生物の進化っていうものは、この生存と生殖っていう共通の目標を持った他の生き物たちとの生存競争の中で、少しでも生存と生殖に有利な機能、能力を持っている個体が、そうじゃない個体よりも多く生き残るっていうプロセスのことであって、
はいはいはい、
同時に現時点での結果なわけですよ。結構難しいこと今言ったんですけど、ちょっともう一回言いますね、
はい、
生物の進化っていうものは生存と生殖っていう共通の目標を持ったまま多いる生き物たちの生存競争の中で、少しでもその生存生殖っていう目標に有利な機能能力を持っている個体が、
はい、
そうじゃない個体よりも多く生き残るっていうプロセスのことで、はい、現時点での結果なわけですね。これダーウィンが進化論の中で自然選択とか自然淘汰って呼んだ説のことですけど、ドーパミンを分泌するっていう機能もそんな自然淘汰の中で結果多くの生物が持っているってことは、
はいはいはい、
生存と生殖にとってドーパミンがポジティブな働きをするからなわけです。結構当たり前のことをゆっくり言ってるんですけど、じゃあドーパミンは生存と生殖っていう目標の達成にどんな役割を果たしているのか、
はい、
これまで快楽とか可能性と期待に対する反応っていうキーワードが出てきましたけど、
はい、
結局本質って何なのか、
はい、
さっきのパン屋さんのエピソードの、
うん、
スーパー祖先バージョンみたいなちょっと具体例を一個挙げながらドーパミンの本質に着地していきたいと思います。
はい
はい、想像タイムです。
想像タイム。
僕たちの祖先、男性という設定で、
はい、
サバンナを歩いてます。
おお、サバンナ歩いたことないな。
どんぐらい祖先かというと、
うん、
4大文明よりも前、
うん、
僕たちの祖先がまだ狩猟生活、狩猟採集生活をしていた、まあ、大体10万年から1万年前ぐらい前のことです。
うん、
はい、起きました。
うん、
朝です。
はい、
天気は快晴。
うん、
お腹はペコペコです。
うん、
超ペコペコです。
うん、
ちょっと一瞬想像から離れて情報を差し込むと、
はい、
人類が食料不足に徐々に困らなくなっていったのって、産業革命が起きてからの話であって、
はい、
もっと言うと先進国が飽食の時代って呼ばれ出したのってもうここ数十年の話なわけですよね。なんで基本的に僕たちの祖先は、
はい、
一生のほとんどを上の一歩手前みたいな状況で過ごしてます。
はいはいはい、
人類ずっとそうだったんですよね。それを踏まえて祖先の朝に戻ります。
はい、
サバンナを歩きながらキョロキョロと意識を周りに巡らせていると、
はい、
突然小さな果物がたくさん実った茂みに行き着きます。上の一歩手前っていう状況の中で目の前にたくさんの果物を実らせた木々が現れた瞬間、たった今、
うん、
久保さんの祖先の未来がほんの少しだけ確かなものになったわけですよ。
自分が生存できてかつ生殖できるかもしれないっていう可能性ですね。
そうですね、はい、この時、
うん、
彼の脳内ではドーパミンが放出されます。
す
ると今目の前にあるものは重要だ、注意を払えっていうメッセージが脳内でも
う
飛び交うわけですよ。すると彼の中で興奮とモチベーションが湧き起こります。
はいはいはいはい、
同時にドーパミンが駆け巡った脳は、
うん、
今目に映るドーパミンの分泌の引き金になったこの茂みは、
うん、
生存と生殖のために必要な利益である ていう認識を作って、
ほうほうほうほう、
重要な記憶として脳に残しましょうよっていう選択をします。
はいはいはい、
反抗するわけですね。
うんうんうん、
そして目の前の果物に手を伸ばして口にすると、
うん、
快感と満足感をもたらす報酬によってドーパミンが再度放出されます。
うんうんうん、
このドーパミンの放出は果物の摂取っていう行動が、
うん、
同じく生存と生殖に対して有益なことなんだっていうことを脳が認識することを助けます。
はい、
なのでドーパミンの分泌が今目の前にあるもの情報が重要なものだよっていう脳が認識するトリガーになっているってことですね。この可能性と期待に対する反応としてのドーパミン分泌とその後の快楽としてのドーパミン分泌が起こると、
はい、
彼の脳は日々その五感から摂取する玉石混交あまたある情報の中で、
はい、
この茂みの場所を優先的に記憶することができて、
うんうんうん、
食事を摂取するっていう行動自体も、
はい、
維持することができるようになるわけです。
はいはいはい、
今の具体的な例を少し抽象度上げて、
うん、
ドーパミンの役割の本質を一言でお伝えすると、
はい、
未来に手にすることができる資源の最大化です。
もう
一回言いますね、
うん、
未来に手にすることができる資源の最大化、これがドーパミンの役割の本質だそうです。
ほ
ー、ここで言う資源っていうのは、
はいはい、
当然生物としての最終目標である生存と生殖に有益な資源のことで、
うんうんうんうん、
例に挙げたような食べ物とか新しい食料源だけじゃなくて、
うん、はい、
身を守る場所とか、
うん、
交尾の機会みたいに、まあ、いろいろあります、
うん、
そんな資源を未来に手に入れるため、その資源を最大化するために、
はい、
ドーパミンが分泌されて、その結果今目にした耳にした情報、口にした食べ物、隣にいる異性に、
うん、
有益っていう反抗を押すことができて、
うん、
学習したり記憶したり行動の強化につながるっていうのがドーパミン分泌のメカニズムなわけです。
なるほど。
長々と話してきましたけども、
はい、
未来に手にすることができる資源の最大化っていうドーパミンの本質、
うん、
ご理解いただけましたでしょうか。
できました。
よかったです。
はい。
難しい話でしたけどね。
いやー、そうですね。
ただちょっとドーパミンに対するイメージ変わりませんでしたか。
そうですね、ちょうど前回のエピソードは、うん、ドーパミン怖えーで終わってしまったので、
はいはい、
そこからそうですね。あ、
そうなんですよ、
うん、
参考文献の中にはドーパミンは快楽物質ではないって言い切ってるような本もあったんですよ。ただまあいろいろ見ていると、
うん、
まあ、快楽物質じゃないって言い切るのはちょっとなというか、快楽物質的な役割も果たしているので、
うん、
快楽物質でありつつも本質的な役割はそこではないのかなっていう現時点での理解ではありますね、う
ん、はいはい、
多分今日収録しながら、
うん、
久保さんの脳内にはドーパミンが結構出てると思うんですけど。
そうですね、出てたと思います。
新しい情報とかもね、あの報酬になり得たりするので。
あ、そっかそっかそっか、
うん、
確かに今もともと収録始まる時点では完全に予想してなかった話になっていったのでそういう意味で
報酬予測誤差ですね。
報酬予測誤差ですよね、それが。
そうですね。
そうですね。はあ、面白いですね、ドーパミン。
いや、面白いですよね。
うん、
このね、まあ、エピソード2回にわたって、
はい、
ドーパミンの役割、
うん、
深掘ってきましたけども、
はい、
次回からはいよいよ、
お、いよいよ、
お酒登場します。
なるほど、ここで、
はい、
ようやくですか。
はい、お酒とドーパミンというものが、どう関わっているのか。
うん、おお、いや、ここまで聞いてくださった方は、もう、次回が楽しみでしょうがないですね、もう。
そう思っていただけると。
うん。
なんで、多分このドーパミンの本質みたいなところを理解してないと、
はい、
理解してないと通じないっていうわけでもないんですけど、
う
よりなんかお酒とドーパミンの関わりが、
はい、
解像度高く理解できるかなっていうふうに思うので、ホップステップ完了って感じです。
はい、次はいよいよジャンプできますかね。
ジャンプですね。そんな感じですかね、今回は。
はい、
はい、ということで今回も聞いてくださった方ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
次回へ続きます。